お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今日は特別編です。 LINE ビデオ通話の向こうには、大学生になって、間もなく2ヶ月になろうとしておりますたくむさんです。こんばんは。
こんばんは。
リスナーの方にたくむさんをご紹介いたしますと、たくむさんは私が勤めている高校で、高校生活を送りまして、この4月から、栃木県内にあります国立大学の方に、通われている、まあ、大学1年生なんですけれども、そんな感じで卒業式以来の、この間ちょっと話したかなと思うんですが、こうやってじっくり話をするのは卒業式以来になりますけれども、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
なんか髪型がですね、なんか金髪じゃんってことで、回線つないですぐにおーってちょっとびっくりしたんですけど、もともとはグレーだったんですって？
はい、グレーです。
で、なんかそのグレーに、色染めしたのが4月の下旬だったそうですが、まだ20日ぐらいしか経ってないのに結構金髪になっちゃうもんですね。
はい、グレーは結構色落ちしやすい色ってもともと言われてて、で髪の毛染めるのが自分初めてだったん で、でそれもあって色落ちしやすいよって言われてて、
これはあれですか、美容室かなどっかで染めたんですか？
はい、美容室行きました。
そんなさ、グレーとかって染めるとさ、値段も結構高かったんじゃないんですか？
値段も結構しました。
これで2万円ぐらいしたんですか？
2万円カット込みで2万円ぐらいしました。
ちょっと気合い入れちゃったかなみたいな感じですけど、グレーにした時の感想はどうでした？結構いい感じだったの？
すごい発色が良くて、最初自分で鏡見た時に、もう本当に自分じゃないみたいな感じがして、すごい新鮮でした。
で、嬉しかったの？
嬉しかったです。
そうか、なんか結構大きめのピアスをされていますけど、ピアスはいつ開けたんですか？
ピアスは卒業して1週間後ぐらいに病院に行って開けました。
自分でそのパチッっていうやつで開けたんじゃなくて、病院でやったんですか？
もともと親がピアス反対派で、それでも俺はピアス開けたいって言ったら、じゃあ病院に連れてくから病院で開けろって言われて病院で開けました。
じゃあ何、お母さんも一緒に病院に行ってくれたんですか？
あ、そうです。保護者の同意書がないと開けられないっていう病院だったんで。
そう、でもさ、保護者の同意な、同意書とか言うけどさ、もう高校卒業したんだけどって感じしませんでした？
いや、しました。
そこの病院っていうのはなんか普通の風邪とかでも見てくれるような病院だったんですか？
いや、自分は皮膚科に行って、そのピアスを開けてくれる皮膚科を探してそこに行きました。
なんか両耳のピアス開いてますよね。両耳、
はい、両耳開けました。
病院で両耳ピアス開けるといくらぐらいするんですか？
そのアフターケア用の薬代とかも含めて、だいたい1万円ぐらいです。
やっぱもちろん保険は効かないんですね。
保険は、数週間のうちに、なんか腫れて膿が出たりとかしたら、ちょっと様子を見てっていう相談みたいな感じはありました。
あ、そうなんだ。で、はい、実際どうだったの？腫れたり大仏みたいな耳たぶになったんですか？
いや、全然自分は痛みも少なくって、膿もそんなに出なくて。
はい、で、ね、病院とかでさ、ピアス開けるときっていうのはちゃんと麻酔とかしてくれるの？
いや、しないです。
じゃあ痛いじゃん。
最初3分間ぐらい保冷剤みたいなやつで冷やして、
うん、あのよくあのお弁当とかに、
あ、そうです、うん、そんな感じです。
え、3分ぐらいで大丈夫だったんだ。
その間になんかピアスについていろいろ説明されて、
うん、
そしたら、はい、じゃあ位置決めて開けますねって言われて、
うん、
なんか特殊なガンみたいなやつでガチャンって。
あ、じゃあそれはさ、なんかよくあの市販でなんか自分でこう開ける人もなんかガンみたいなのを使うっていうけど、あんま変わんなかったのかもしれないよね。
でもなんか見た感じすごい大きくて、市販のやつより、
うんうん、
あとはちょっと太めにできてて、
うん、
そのピアスが穴が安定した時に、
うん、
細いやつで最初開けちゃうと、
うん、
太いピアスを入れるときに耳が傷ついちゃうんですけど、
うん、
そういうのを防止するために、
うん、
最初ちょっと太いので開けてくれたりとか
あって。で最初さ、そのなんかでかい機械見たときに、え、これ痛いんじゃねとか思いませんでした？
いや、正直思いました。
え、でもその痛みもあるけど、まあ開けたかったっていう部分はある？
あります。
え、開けるさ直前とかにさ、あ、やっぱやめとけばよかったかなとか思った？
いや、全然思わなかった。
やっぱ開けたかったんだ。
開けたかったです。
え、なんでさピアスって開けたいんですか？
なんで、
うん、
夏とかだと、
うん、
やっぱ上 T シャツ1枚にしたジーンズとかで、
うん、
ちょっと寂しい感じがして、アクセントとしてピアスとかつけてたら、
うんうん、
ちょっといい感じになるかなと思って、もともと開けたいなって思ってました。
そうなんだ。で、なんかあの普通さ、普通っていうか一般的にはなんか、まあピアスとか言うとなんかこう、まあ金属のやつでこうさりげなくこう、うん、なんかつけてる人とか、まあ男子とかは多いと思うんですけど、なんか結構ごついやつで、なんか色も黒ですかね？
黒です。
なんか結構ごついのつけてますけど、これはやっぱ自分の好みだったんですか？
これは自分の好みです。
じゃあ実はその高校生の時に受験勉強をしながら、まあ、さっきのその髪の色であるとか、あのピアス開けるとしたらこういうのみたいなの、合間には調べたりしてたんですか？
いや、全然調べてなかったです。
でも何、受験が終わって落ち着いてからいろいろこう興味が出てきた感じなんですね。
そうです。もともと髪も染める予定じゃなかったんですけど、
うん、
大学入ってから、
うん、
やっぱり髪染めたいなと思って、それでいろいろ調べて染めました、
うん、なんかまあ意外というか、でもまあ予想通りな感じですけどね。で、あの友達の反応はどうなんですか？髪の色であるとかピアスとか。
なんかピアスはもともと開けるって友達に言ってたんで、
うん、
あ、開けたんだみたいな感じだったんですけど、
うん、
髪染めるとは思ってなかったらしくて、
うん、
みんなすごい驚いてました。
あのさ、高校時代の友達とか地元の友達とかも結構驚いてた感じ？
そうですね、割と。あと色がグレーっていう結構派手めなやつだったんで、
うんうんうんうん、
まさかそんな色にするとはっていう反応でした。
あれですか、あのやっぱりあの、まあ、ロックとか好きだったから、そういうアーティストの影響とかも受けました？
いや、髪色自体はそんなに受けてないです、
うん、あ、そうなんだ。ピアスは？
ピアスは正直、
うんうん、
この黒い円形のやつも、
うん、
あのワンオクロックのボーカルのタカさんがライブの時につけてたのを見て、
うん、
あ、なんか似てるなと思って、これは買いました。
あの、なんか後でちょっと伺うと思うんですけど、そのワンオクロックはすごい尊敬してるんですね。
尊敬してます。
いつ頃からファンだったの？
バンドができてすぐだったんで、
うん、
もう中学1年生ぐらいの時からは聞いてました。
そしたらもうさ6年ぐらい聞いてることになるよね。
もう6年以上聞いてます。
ね、あのちなみにさ、ワンオクで一番、俺ね今日ちょっとね、たくむさんとあの収録だから、朝ワンオクをちょっとあのアップルミュージックで聴いていこうかなと思って調べたらいっぱい出てきたので、なんかわかんないからミスチルを聴いて学校行ったんですけど、ワンオクだとおすすめの曲を2つ挙げるとしたら何になりますか？
2つ、
うん、
1曲目は、
うん、
最近出たアルバムの中に入ってる、うん、スタートアゲインっていう曲がすごいおすすめです、
ちょっと聞いてみますね。スタートアゲイン、ね、もう一曲は、
もう一曲はこれすごい最初の頃に出た曲なんですけど、うん、内皮新書っていう曲があって、
内皮新書、
はい、
へ
ー、この曲もすごい好きです。
あ、じゃあちょっとこの2つね、スタートアゲインと内皮新書というのを、この収録が終わったらちょっと聞いてみたいと思いますので、
はい、
はい、でこの間ですね、たくむさんの部屋とかの写真を、見せていただいたんですけど、結構なんか綺麗だなと思ったんですけど、あれは撮影用に掃除したんですか？
いや、してないです。
綺麗好きなの？
もともと綺麗好きで、なんかすごい典型的な A 型ってよく言われるんですけど。
あ、そうなんだ。
なんか部屋とか机の上とかが汚いとちょっと落ち着かないんで、
うんうん、あ、そうなんだ。
はい、
そしたらば茨城の実家で、まあ、受験勉強をやってた頃って、まあ、ノートとか教材とか、まあ、紙みたいなのいっぱいになると思うんですけど、そういうのも結構綺麗にした状態で勉強してたの？
そういうのも一回一回その棚みたいなやつにしまって、ブックスタンド立ててそこに並べといて、立ってすぐ取れるぐらいの位置に並べて、
うん、
置いていつも綺麗に整頓して勉強してました。
ああ、そうなんだ。だから今こう一人暮らしにしても、なんかよく一人暮らしの家とかちょっとお邪魔させていただくと、なんかザ・ゴミ屋敷みたいな家の、うん、なんかすごいなんかもうなんかもうリアクション難しいなみたいな家に遭遇しちゃったりする場合もあるんですけど、そんなことも全くなく？
全くないです、
で、あれどうなんですか、お風呂とかも掃除するんですか？
掃除もしっかり、お風呂、トイレ、洗面台、キッチンは。
マジかよ。じゃあそしたらね、カビとか生えてないの？
カビとかもう全然生えてないです、
マジで？
はい。
で、なんかちなみにちょっとさ、その今住んでいる家は築どれくらいなんですか？かなり綺麗な印象があるんですけど。
ここは築4年ぐらいです。
4年ぐらい。
はい。
で、まあ、宇都宮の市内ですよね。
宇都宮市内です。
で、それでいくらぐらいなんですか？
ここは学生限定のアパートで、大家さんが学生限定ってことで、
うん、
ちょっと防音材をよく入れてくれて。
あ、学生はうるさいからね。
そう、勉強するときとかに、
あ、そういうことか、
音が聞こえちゃったりとかしたら、
うんうん、
勉強の妨げになっちゃったりとか、
うんうん、
そういうのもあるんでっていうことで、ちょっと高めで5万円ぐらい、う
んうん、5万円台で住めるんだ。
はい。
間取りはワンルーム？
1K です。
なんかキッチン別みたいな？
別っていうか、この仕切りみたいな扉がついてて、
うんうんうんうん、
それで一応区切れるようにはなってるんですけど。
へー。あれですか、ガスコンロなの？
そうです、ガスコンロ自分で買って設置しました。
あ、そうなんだ。じゃあ自分で買って設置したってことは、なんかなんつうの、カセットコンロなんですか？
カセットコンロっていうよりかは、うん、割と一般的な普通のコンロなんですけど、
うん、
ただガス会社の人にお願いして、
うん、
そのガスのコードだけつないでもらって設置するタイプのやつです。
そうすると、ガスボンベは部屋の外にあるって感じなの？
そうです
ね。そしたらばさ、他の人はカセットコンロとか使ってるタイプなんですか？
いや、みんな多分
同じように
同じ感じだと思います。
そんな感じでちょっと一人暮らしをしましたよっていう話からちょっと入ろうと思うんですが、ぶっちゃけ、ホームシックは起きましたか？
全然起きてないです。
そうね、たくむさんはさ、割と、まあ、推薦だったから、なんだろう、合格が早かったので、間取り、物件とか見に行くのは早めに行けた感じなんですか？
そうですね、一般の人たちよりは早く行って、
うんうん、
もうその一般の試験が始まる前に、
うん、
決める機会があったので、うん、その日に 決めちゃいました。
そしたらばもう2月の頭とか1月の下旬にはもう契約してますみたいな感じだったの？
そうですね、2月の頭に契約したんですけど、ただ入居できるのは3月の下旬からっていう感じでした。
あの要するにまだ学生さん住んでますみたいな状態で契約した感じ？
そうです。
でその時はさ、その住んでますっていう部屋を見せてもらったの？
いや、空き部屋があって、
これと同じようなタイプなんですよ、はい、みたいな、
同じ間取りの部屋があってそこに入ってみて、はい、決めました。
で、たくむさんは、栃木の方に行ったのは3月の下旬だったの？
はい、そうです。
で最初さ、なんか私の場合はなんか一人暮らし始めたその日の夜ホームシックになって友達に電話しまくって親にも電話したっていう黒歴史があるんですけど、たくむさんはどうだったんですか？
自分はそんなこともなく、いつも通り実家と同じ感じで生活できました。
そうなんだ、はい。じゃあちょっとあの一人暮らしをねしてみて、まあ良かった点、一番良かったなっていう点はどんなところなの？
一番良かったと思うところは、自分実家の時は、駅から家が結構遠くて、その遊びに行った帰りとかも送迎が必要で、
迎え来てみたいな、
そう大変だったんですけど、
最寄り駅って守谷とか？
守谷とかです。
で、車でさ、守谷まで何分ぐらいのとこだったの？
守谷までは30分かかんないかかかるかぐらい。
でもそしたらさ、送迎頼むのも申し訳ないみたいな。
そうなんですよ、それがあって、ちょっとって感じだったんで、今は、駅から歩いても帰ってこれるぐらいの場所なんで。
ぶっちゃけさ、歩いてどのくらいの？でも5万円ってことはさ、なんか俺安いイメージがあるんだけど、そこら辺だと相場なんですか、5万円台って？
いや、5万円台はここら辺だとちょっと高めです。
高いんだ。
はい。
そしたら駅から10分以内なの？
いや、自分は大学の近くにしたくて、駅から歩いて15分から20分ぐらいのところです。
でも15分から20分だと歩くんだ？
自分は歩いちゃいます。もう駐輪場が駅にあるんですけど、そこを4時間以上止めちゃうとお金かかっちゃうんですよ。なんでいつもどっか遊び行く時とかは20分ぐらいだから歩いて行っちゃおうって感じで。
そうすると、まあ、あの一人暮らしになってからなんか家の人に迷惑をかけることを心配しなくなったから、割となんか自由度が増しましたってことが良かった感じなのね。
はい、そうです。
逆にそうね、一人暮らしをしてみて大変な点とか不便だなって一番感じるのはどんなところですか？
やっぱり今まで掃除するとは言っても、お風呂とかキッチンの排水口とか、トイレとか、そういう細かいところまでは自分ではやってなかったんで、そういうところをしっかり自分で全部やんなきゃいけないところが大変です。
そうすると例えばお風呂とかだとなんか 髪の毛とかこうなんか溜まるところをこう掃除したりとかっていうのは、こう一人暮らしになってみて、結構大変だなとか思った感じですね。
はい、すごい大変だなって感じました。
洗濯は週にどのくらいやってるんですか？
洗濯は2日に1回の程度で回して、はい、
結構多いんじゃないですか？あんま溜めるの好きじゃないのね。
そうですね、あと干すスペース的にも、あんまり溜め込みすぎちゃうと、スペースなくて干せなくなっちゃうんで。
なるほどね。
2日に1回ぐらいのペースが多分ちょうどいいかなと思って。
で部屋干しタイプなの、それともベランダがあるの？
部屋干し用のオーバーって、それをベランダの物干し竿のところに入れて、外でも干せるし中でも干せるっていう感じです。
あれですか、あんまりその、アイロンをかけるようなシャツとかは着ないようにしてるの？
できるだけシワにならないようにして。
なんかちょっと俺思ったんですけど、たくむさんってもしかして白い T シャツ好きな人なの？
白い T シャツは結構好きです。
なんかね、後ろに今白い T シャツかかってるんですよね。
これはあれです、うん、自分の好きなバンドの T シャツです。
ワンオクロック？
いや、これは違います。
なんていうところですか？
マイヘアイズバット。
あ、書いてありますね、ここにね、
はい、
あ、それがバンド名なんだ。
はい、バンド名です。
なんか俺さ、ちょっとあんま音楽のこと詳しくないんですけど、結構詳しい人からすると有名なバンドなんですか？
そうですね、最近になって結構有名になってきたなって思います。
だけどさ、なんかさっきちょっと伺ったら、たくみさんは、工学部の方に進学されてるので、なんか男子率がすごい高いと思うんですよね。
はい。
でなんかイメージとして、そのなんか工学部の学生とかってあんまりなんかこうおしゃれとかじゃない感じが、すごい偏見かもしれないですけど、あるんですけど、実際どうなんですか？おしゃれな学生さんが多いんですか？
これは正直に言うと、うん、自分的にはそんなおしゃれに気使ってる人は多くないかなっていう。
ああ、そう。そうするとさ、なんか匠さん割と髪とかピアスとか、あと多分服とかもなんか気合い入れていく感じがするんですけど、その辺はどうなんですか？
そうですね、自分は結構服とか、
うん、
そういう髪型とかが好きで、いろいろ気にして選んではいるんですけど、
うん、
周りの人見ると別にそんなかなって。
つやさん、つやさん、周りがさ、あんまおしゃれとかに気にしてない人が多いとさ、率としてね、なんかさ、自分でおしゃれしてってもあんまりリアクションもらえない場合あるよね。
そうですね、全然興味ない感じですね。
なんかそうするとなんかさ、自己満になりますよね。
結局自己満ですね、全部。
でも中にはいるんでしょ、ちょっとそういうなんか自分と同じ雰囲気があるなみたいな人は。
そうですね、服が好きでその古着屋に行ってるっていう友達もいます。
そうなんだ。たくみさんは洋服とかはなんかどんなテイストなんですか？
自分は割と無地が好きで、
うん、無地？
はい、柄物とかがそんなに好きじゃなくて、
うんうんう
ん、基本的にモノトーンのコーデが多いです。
そうすると、あんまり古着系じゃないって感じかな？
やっても古着屋さん巡りとかよく行ってて、そのたまに昔出てた柄物のジャケットが古着屋で売られてて、
おーみたいな、
一目惚れして買っちゃうとかはあります。
栃木の古着屋さんに行ってるんですか？
栃木の古着屋さんはまだ行けてなくて、東京まで遊びに行って。
一本で行けるからね。
はい、そうです。
あれ何線だっけ？
湘南新宿ライン。
そう、湘南新宿ラインで、神奈川まで行っちゃうんですよね。
はい。
で、あれ池袋泊まるんだっけ？
自分はいつも渋谷に行って。
湘南新宿ラインで。
はい。
宇都宮からさ、湘南新宿ラインに乗って、渋谷までって1時間20分ぐらいで行っちゃいます？
いや、もうちょっとかかります。
あ、かかる。じゃあちょっと遠いじゃないですか、これ。
ちょっと遠いんですけど、
うん、
でもやっぱり自分の好きな古着屋とか、
うん、
そういう店がやっぱり栃木と比べて東京多いんで、
うんう
ん、やっぱり東京に行った方が、
うん、
服見てても買い物してても楽しいんで、そっち行っちゃいますね。
じゃあ買い物は基本的に今のところ東京へ行って、おしゃれアイテムは買うって感じなんですね。
そうですね、あとはネットの通販とかで、
ZOZO タウンとか、
ZOZO タウンとかで買っちゃいます。
じゃあ ZOZO の段ボール結構増える感じなんですね。
そうですね。
ちなみにその渋谷の古着屋さんっていうのは何軒ぐらいお気に入りがあるんですか？
お気に入りは
2
つぐらいですね。
渋谷に古着屋さんってあるんだ？
あります。
表参道とかじゃなくても渋谷に行くの？
自分はいつも渋谷に行って、うん、渋谷のタワーレコードっていう、
タワレコ分かります？
タワレコに行って、うん、そのロックバンドの CD とかを見て、
うん、
欲しいのがあったら買ったりして、
うん、
その後渋谷をちょっと歩いて、
うん、
で古着屋さんは下北沢。
あ、下北まで行くんだ。
下北まで行きます。
あの小田急で。
はい、
詳しいでしょ、詳しいでしょ。いや俺もやってたの、下北で古着とか昔。あ、そうなんだ。え、あのちなみにあの匠さん、タワレコ潰れてませんか？
全然潰れてないです。
あれ、タワレコ一回閉店なんなかったっけ？
渋谷ですか？
うん、そんなことない？
多分ないと思います。
あのね、ちょっとまあ懐かしい話なんですけど、タワーレコードの中に、あ、間違えた、 HMV だ、潰れたの。俺あっち行ってたんですよ。ごめんなさい、まあそれはいいですね、すいません。でもさ、帰りがさ1時間半ちょっとかかるっていうとさ、帰りだるくないですか？そんなことない？
帰りだるいです、正直。
え、何、2週間に1回ぐらい渋谷行ってたりするんですか？
いや、そこまでの頻度では行ってないです。
え、じゃあさ、そしたらさ、あの宇都宮市内での買い物っていうのは、食べるものとか、薬局的ななんかこう、なんていうの、洗剤とかそういうものを買う感じなの？
基本的にそれが多いですね。
でね、家の人とかはさ、心配でさ、栃木まで遊びに来たりしないんですか？
全然してないです。
え、じゃあなんか食べ物とか野菜とか送ってもらってるんですか？
あ、お米と野菜は、その母方の実家で作ってるのを、いつも送ってきてくれて、
はい。え、じゃあ何、お米の袋を玄関にドンって置いてある感じなの？
いや、玄関には置いてないです。
あ、そういうの嫌だからね。
はい、ちゃんと。
で、米びつ先生に入れてんのね。
米びつ、そんなに置くスペースがないんで。
あ、少し送ってもらってんの？
少しずつ送ってもらって、冷蔵庫にライスストッカー入れて、そこに入れて。ね、
ライスストッカーって何？
なんかお米を夏とか冷蔵庫で保存した方が、
あ、そうね、虫が湧かないからね、
湧かないようにするために、の保管しておくケースみたいなやつがあるんですけど。
なるほどな。で、今お米の話出たのでね、ちょっとね、料理のことを聞きたいなと思うんですが、料理は自分でやってるんですか？
はい、自炊してます。
あのさ、3食、朝食、昼食、夕食ってあるんですけど、全部やってるの？
昼食は、たまに学食で、たまに家で作るっていう感じです。
あのさ、さっきさ、大学の近くって言ってたから、お昼を食べるのに家に戻れる感じなの？
そのお昼の次の駒が、
駒
の時は戻って、ご飯作って、洗濯回しといたやつを干してみたいな感じ。
あの3時間目が空きっていうパターンの時ね。
はい、その日は割と家に帰ってきて、自分で作ってることが多いです。
あ、そうするとちょっとまあ午前中授業をやって、一回家帰って、昼なんです見ながら料理作って、洗濯物も干して、またミヤネ屋始まる頃に学校に戻る感じなのね。
そうですね。
え、すごいでしょ。
でも全然テレビ見てない
んです。あ、ごめんなさい。あ、そう。で、何、朝食は何作るの？
朝食は、正直言ってあんまり時間がないんで、今日の朝は目玉焼き作って。
え、嘘、ちゃんとやってんじゃないですか？
ちゃんと一応、ちゃんとご飯とかおかずとスープ類は取るようにしてます。
すごいじゃん。あのさ、大学って何時から始まるの？一限あるときは。
最初の授業は8時50分スタートです。
あ、そう。で、大学までは歩いて10分ぐらい？
いや、大学までは自転車で行ってるんで、キャンパスが2つあって、州によって行くキャンパスが違うんですけど。
違うんだ。
はい。
はあ、
近い方のキャンパスまでは自転車で5分かかんないぐらいで行けるんで。
遠い方は？
遠い方は10分。分かかんないぐらい。
じゃあこう近くにこう2つあるんだね。
はい、近くに2つあります。
そしたらさ、朝ってさ何時に起きてどんな感じなんですか？
朝はだいたい7時過ぎぐらいに起きて、
あ、7時ね、
はい、で顔洗ったりいろいろ準備したりして、7時半ぐらいから朝ごはん作り始めて、 8時ぐらいにはだいたいご飯終わって、
おうおう、
そっからまた着替えたりいろいろ準備して、
うん、
8時半前にはいつも行って
た。あ、じゃあちょっと余裕を持って行くみたい。
はい、10分前には着くようにしてます。
そんで、で一回家に帰ってきてお昼を家で作るときはどんなものを作るんですか？
お昼は割と冷蔵庫の中にあるやつを見て、
うん、
なんか適当に作れそうなやつをパパって作ってます。
結構な料理やってたの？
お母さんが栄養士で、
うん、あ、そうなんだ。
それで幼稚園の時からその料理とか裁縫とかそういうのに結構興味あって、
うん、あ、やらされてるんじゃなくて自分でもやってみたいなみたいな。
自分で興味があって、もともと親の隣で見てて
やってたんだ。
でちょっとたまに手伝ってしてたんで、
なんかさ、そういえばなんかさ、カバンになんかステッカーみたいなの塗ってましたよね。
ステッカー、
あれ、はい、俺誰だっけ、なんか それ匠だったかな、なんか俺裁縫好きなんですっつってたの。あれ違う人かな。
俺じゃない。
あ、違うのかな、
かもしれない。
で、ね、裁縫もやるってことは、なんか服とかになんかこう縫い付けたりもやるの？
それは全然やってないんですけど、でも一時期そのダメージジーンズ作りたくて、
うん、
自分でダメージ入れてたことはあります。
あれ、俺その話したよね。
いや、してない。
デジャブだこの俺。あ、そうか。え、じゃあ料理とかも小さい時からいろいろこうお母さんに習いながらやってたから、結構レパートリーがあるわけね。
そうですね、結構レパートリーあります。
で、夕飯は結構本格的に作るんですか？
夕飯は結構がっつり作ります
ね。え、例えば今日は何だったんですか？
今日はサバの塩焼き。
うそ。うそ、マジで？
はい。
で、何、え、うそ、ね、そんな学生いんの？なんかみんな大体さ、豆腐に醤油かけて食べちゃうとかさ、なんか結構なんかかわいそうな感じの話を聞くんですけど、サバの塩焼きとかちゃんとやるんだ。
ちゃんと作りますね。
じゃあね、家計簿とかつけてんのじゃん。
いや、それはや
ってない。そこまでやんない。え、はい、スーパーは結構大手のスーパーが近くにあるんですか？
そうですね、 2,3 個近くにあって。
で、何、その魚の選び方みたいなのもお母さんから伝授されてるの？
いや、それは全然聞いてない
ですけど。適当適当。
割となんか色見て悪くなさそうだなっていうやつを選んで。
でね、一番さ、なんかさ、その匠さんの料理のレパートリーで、得意というか自信があるのは何になるんですか？
一番自信があるのはなんだろう。
ハンバーグとか。
あ、ハンバーグ結構得意です。
で、ハンバーグ普通にこうやって
こうやってやって作るの？肉買ってきて、
まあ
玉ねぎ切ってつなぎ入れてとか。
あ、そう。で、それでちょっと多めに作って冷凍庫に入れとくみたいな。
それはあんまり
してない。え、何、そ、何、一人、何、一個を一個のためにやるの？
そうですね、割とちっちゃめのやつを 2,3 個作って。
マジで？
もう日のうちに食べきっちゃいます。
はい。で、そういうさ、料理みたいなのはインスタとかに載せたりしないんですか？
は全然してないです。
あんまそういうのこういう公開するの好きじゃないの？
そうですね、服とかはたまに乗っけてたりするんですけど、
うん、
料理とかは全然乗せてない
です、うん。え、あれなの、結構何、友達の間では料理男子なのは有名だったんですか？
有名とまではいかないと思います。
でさ、あの、自分ではさ、栄養士の道とかは考えなかったんだ？
あ、一時期考えました。
でもなんか今全然さ、そことちょっと違う工学系の、しかも情報工学科だから、コンピューターとかプログラミングとかだ。
はい。
なんかちょっとなんか違う方向で面白いなと思ったんですけど、その話は後ほど伺うとしまして、平日は夜はだいたい何時ぐらいに寝るんですか？
だいたい1時ぐらいに寝てます。
あ、結構遅いですね。
はい。
もう もうなんかもう片付けたりやっていろいろやってると結局1時ぐらいになっちゃうわけでしょ。
そうですね、だいたいご飯終わって、うん、皿洗いが終わって、うん、8時半前ぐらいで、
うん、
そっからお風呂に入って片付けしたりして、
うんう
ん、はい、
で勉強もやるの？
勉強もしてます、
今さ大学1年生とかだとさどんな、うん、課題とか宿題とかがあるんですか？
自分は情報系なんでやっぱ数学が多くて、うん、それにあとプログラミングで、
うん、
簡単なプログラムなんですけど、
うん、
この問題が与えられてて、うん、それを自分で解けるプログラムを作って、
うん、
レポートにして提出みたいな感じが多いです。
それはパソコンでやるの？
はい、パソコンでやります。
じゃあもう何 C++ とかできちゃうんですか？
今 C++ を始めて。
そう、
はい、
いや難しくない？そうでもない？
まだ最初の方なんで結構簡単です。
マジで？俺さ大学の時に大学2年生の時に、まあ、あの選択科目だったんですけど C++ のやつ履修して、ね、1週間だけお試しでなんか調整できるみたいな期間あるじゃないですか。
はい、
あれで1回だけ出てやめました。意味わかんねえから。へえ。でも もともと好きで高校時代からもね割と詳しかったからね。
割と好きで個人的にいろいろ調べて、
うん、
はい、
やってたんだ。
やってたりしたんで、
ちなみにそうすると大学生になったからパソコンは新しいのに変えたんですか？
新しいの買ってもらいました。
何使ってんの
今？バイオの。
あ、ソニーだ。
バイオのパソコン。
バイオノート？
バイオのノートパソコン使ってます。
俺2番目に買ったパソコンバイオノートなの。ね、あれね、じゃあ当時はね、なんか当時はなんか互換性が悪かったんですよ。でも今はそんなことないでしょ。
今は全然。
で、はい、何 Windows 8なの？
Windows 8です。
そんでさ、その工学部の学生はさ、そこになんか特殊なソフトをぶっこんだりしてるんですか？
自分は入れてます、
うん、
ただそれ学生向けで、
うん、
無料でダウンロードできるやつがあるんで。
あ、その大学経由で？
いや違います、そのサイトに。
へー。
その本格的なプログラムを仕事とするんじゃなくて、
うんうんうんうん、
学生が練習するよみたいな。
あ、なるほどね。
やつがあって、それを入れて自分でやってます。
なるほどね。で、そのさ、数学の宿題っていうのは結局紙と鉛筆でやって出す感じでしょ？
数学はそうですね、問題が与えられてて、それを解いて、うん、レポート用紙に書いて提出ですね。
あのさ、情報工学科で求められる数学っていうのは、高校の領域でいうと数三 C とかですか？
そうですね、数三 C の発展系の分野が多いですね。
発展系なんだ。
はい。
でももともと匠さん数学得意だったからね。
得意だったんですけど、
うん、
結構苦戦してます、数学は。
あ、そう。じゃあね、その高校、今考えると高校の数学は基本だったんだみたいな感じ。
本当それです。すごい基本的だし、やってることも単純だし、
うん、
っていう感じです。
そしたらさ、よくさ、なんか大学生のさ工学部とか行ってる人がさ、なんか学校来て話とかしてもらう、まあ今度たくむさんにもね、もうちょっと何年かしたらお願いしたいところですけど、あの来て数学大事ですよとかなんか話すのは、ああやっぱりそうなんだって感じ。
あ、はい。
あのさ、ちなみに物理はもう使わないの？
そうですね、物理科学は使わないですね、
うん、もうじゃあもう今思うと数学もっと極めておけばよかったなみたいな感じはある？
そうですね、でも物理はちょっと内容かぶるところがあるんで、
う
ん、
おうおうおう、
取っといてよかったなって
思います。あ、なるほどね、なるほどね。でちなみに英語はどんな感じなんですか？
英語は入学式の後にトイックのテストがあって、
うん、いきなり、うん、
はい、
うん、
それでクラス分けされるんですけど、自分が入ったクラスは結構厳しいクラスで、
ってことは結構トイックのテスト良かったのかもね。
はい、一応工学部の中で一番上のクラスに入りました。
ね、トイックの IP テストかなんか受けたんでしょうね。
あ、それです。
一番 それってまだ1年生だからこれから伸びると思うんですけど、何点ぐらい取っちゃったのいきなり。
いやでもそんなに高くなくて560点とか。
すごくない？
いやでもその、うん、工学部は、うん、の一番上のクラスがあって、うん、その上のクラスに国際学部の人だけが入れるやつがあって、うん、ああ、ま
あ、それはだって700点ぐらいでしょ多分。
いや600点とか。そんな感じ。
あ、そうなんだ。
でその上に、うん、もう一つ最上級のクラスがあって、うん、そこは650点以上の生徒が特別に受けられるみたいなやつがあって、
だからそれはでも帰国子女だった人とかでしょ多分。
そうです、帰国子女だった人とか、うん、その外国から来て、うん、2カ国語喋れる人とか。
あ、なるほどね。
そういう人が結構多いです。
あ、なるほどね。あのね、ちなみにね、大学生の全国的な TOEIC の平均って、大学4年生まで入れてるでしょ全国的に、470ぐらいなんですよ。そうで、ちなみに、日本航空のキャビンアテンダントになるには650点以上とか、だからもうちょっとですよね、たくむさんは。ね。
はい。
だから、でもこれさ、まあ、あと1年半ぐらいしたらさ、730点ぐらい超えてると、もう、なんか結構いいかもしれないですね。で、今、何、そのためには、そうすると、560点っていうとさ、多分英検とね、2級と準1級の間とかだと思うんだけど、結構じゃあ授業、なんかさっきちらっと聞いたら BBC ワールドとかのポッドキャストを聞いてなんちゃらって言ってたんですけど、課題とかも結構あるんですね。
課題とかも結構出てます。
なんかさ、さっきの話をちょっと教えてもらいたいんですけど、BBC それ授業なの、それとも課題なの？
いや、それはもう授業とは全く関係ない課題として、うん、その一つはニュース記事を、うん、全部英語のやつを読んで、うん、それをその記事の中に出てきた単語を使わずに、うん、内容が分かるように要約するっていうのが一つあって。
それ難しくない？
結構難しいです、うん、ただその固有名詞、名前とか、うん、そういうのは使ってもいいけど、動詞とかはできるだけ使わないようにっていうのがあって、
うんうん、
それのリスニングバージョンがあって、その2つを毎週提出してます。
あのさ、ニュース記事はさ、どこから選んでんの？
ニュース記事はあの BBC ニュースのアプリが指定されてて、
うん、
それを入れて、
はい
はい、
うん、
自分で興味のあるニュースを読んでやるっていう感じです。
ああ、そうなの。
はい。
あ、それはってことは BBC のニュースだと日本の話題というよりは世界の話題になるのかな？
そうですね、日本の話題は少ない方です。
そうなんだよ。あの、自分 BBC とか全部、あの、あとね、たくみさんね、これいいっすよ。あの、ツイッターで BBC の、あの、はい、ツイッターのネットフォローしておくと結構いいかもしれないですよ、
はい、
BBC と CNN で。なんかさ、 BBC とかのさ、ニュースだとさ、なんか話題がヨーロッパとかアフリカとかさ、中東とかさ、なんか戦争みたいなの多くないですか？
そうですね、結構多いです。
で、そうするとさ、なんか日本語に訳してもあんまりその自分の生活と馴染みのないところのだから、結構想像するのは難しいよね。
難しいです。
で、何、動詞とかを変えるんだ。変えて要約するんだ。
変えて要約してます。
で、それからその音声も BBC のニュースを聞いてどうすんの？
聞いて、うん、それも同じで
要約するの？
要約して同じ単語をできるだけ使わないようにっていう感じです。
結構難しいじゃないですかこれ。
難しいです、すごい時間かかります。
で、それはやっぱ週に1本ずつで済むの？
週に1回ずつ提出してます、う
ん、あ、週1の授業だから。
いや、英語は、うん、その人の担当の授業は週に2回あって。
あ、そうなんだ、
はい。
じゃあさ、なんかその高校時代のさ英語よりも今ちょっと実践的になってきてるから、まあうまくこうから、なんかこううまくハマればね、面白いかもしれないけど、今苦戦しているところなのかな？
そうですね、授業も日本語 話す機会がなくて。
あ、英語でやってんの？
そうです。その自分のクラスの先生は、うん、結構海外留学とかしてた先生で、英語がすごいペラペラで、
うん、
日本語とかで授業中に質問しても答えてくれないんですよ。
じゃあ、じゃあそしたら何、英語で頑張って質問する感じになるの？
考えて英語で質問して、
うん、
でそれを頑張って聞き取って解釈してっていう感じです。
何人ぐらいのクラスの生徒数なんですか？
一クラスだいたい1人から30人です、
うん、あ、そうなんだ、はい、で結構質問とかも頑張ってるんですか？
頑張ってしてます。
でもさ、たくむさん英語得意だったからね。
そうですね、
はい、英語が一番得意だったよね。本当は数学？
いや、もともと英語が一番苦手だったんですけど。
あ、そうなの？
はい、卒業するときには一番英語が得意でした。
はい、ありがとうございます。誰のおかげですか？
これはもう土井先生。
絶対嘘だね。
本当です、これは本
当です。だってお前あれだよね、あの推薦の時も英語だったじゃん。
はい、
だってあれの練習とかしてても完璧だったよね。
いや、全然、
俺さ絶対大丈夫だと思ったもん、本当に。それは数学の先生も言ってたもん。
あ、本当です
か？あれがダメだったら誰受かんのみたいな。でもなんかさ、たまにさ、なんかさ、その推薦って怖さがあってさ、なんか絶対大丈夫だって思ってる人がなんかえってなる時があるから、なんかちょっと俺心配だったな。心配だったんだよね。だって試験受けてきてさ、その数日後に会ったらさ、なんか面接がなんかうまくいかなくてとか言ってたじゃん。なんか感じが、なんか雰囲気があんま良くなくてみたいな。で、なんか自分でもダメだと思ってたんだよね。
はい、正直ダメだと思う。
結構落ち込んでましたよね。
結構ショックでした。
でもさ、ちゃんとそこら辺はあのジャッジしてもらえてたんだな、なんて思いますけどな。
はい、
それであれなんですか、あのまた TOEIC のテストとか学内で受けるようになるんですか？
そうですね、夏休みの前に TOEIC の試験があって、それである点数以上超えてないと単位がもらえないみたいな。
結構厳しいじゃん。
結構厳しいです。
なるほどね。なんかそうするとなんかイメージよりもあの髪型とかこう明るくしたりいろいろやってますけど、まあ、外見はいろいろあのこう明るくなって、しかもなんか、湘南新宿ラインで渋谷に行ったりとか聞いてると、なんか充実度高いなと思うけど、平日はめっちゃ勉強してる学生なんですね。
そうですね、めちゃくちゃ勉強してます。
でも勉強好きだもんね。
勉強、まあ好きっていうまではいかなくても、うん、嫌いではないです。
あ、なるほどね。じゃあ結構さ、この大学入ってよかったなっていう感じはある？充実度は高い。
それはすごいあります。
で、忙しいんでしょ結局。
結局その課題とか、
うん、
あとは英語もそれあの要約以外にも課題が出てるんで。
え、何それ、また別の英語の授業があるの？
いや、別の、あ、そうです、別の英語の授業は、うん、もう外国人の先生で、
うん、
ネイティブの先生がする授業で、
うんうん、
その人は課題はあんまり出ないんですけど、
うん、
その人も4週間に1回、月に1回ずつぐらいテストがあって、
うん、
でそれの勉強もして、あとはそうですね、違う方の英語も教科書を読んだりいろいろやってます。
そしたらさ、結構なんかこの1年間で英語力さらにアップするなっていう感じはするでしょ？
あ、すごいあります。
これだけやってればみたいな。
はい、
まあ、そんな忙しいあの大学生活を送る中で、なんかサークル入ったんですって？
はい、サークル入りました。
音楽ですか？
はい、バンドサークルと、あとフォークギターっていうアコースティックギターを使ったサークルの2つ入りました。
なんかバンドはなんか分かる気がするんですよ。ワンオク好きだし、
はい、
あのよくあのね、カバンにこの腕につけるやついっぱい貯めてましたし、はい、でもなんかアコギは今びっくりしましたけど。
アコギはもともと全然入る予定なかったんですけど、
うん、
その同じ学科の友達と、
うん、
興味あるから行ってみようって言って、もともと音楽が好きだったんで、
うん、
まあ、試しに行ってみようかなと思って行って、うんうん、触ったらすごい面白くて。
でもさ、あのフォークの方のギターっていうのはさ、いわゆる典型的なギターですよね。
はい、
あの茶色っぽい、
茶色っぽくて弾き語りとかに使うギター
です、うんうん、でさ、バンドの方はさ、もしかしてエレキギターですか？
いや、自分は2つバンド掛け持ちしてるんですけど、
う
ん、1つはベースで、うん、1つはドラムやってます。
ドラム？
はい。
ドラムもできんの？
ドラムは高校の時に個人的にすごいやりたくて電子ドラムを買って、
家で、
はい、
へ、
家でやってたんで少しできます。
あの、すいません、まずベースからちょっと伺いたいんですけど、ベースはいつ頃からやってたんですか？
ベースはほとんどやったことなかったです。
じゃあ楽器も持ってなかったの？
楽器も持ってなくて、その友達に持ってる人がいて、
うん、
その人の家に遊びに行った時にちょっと触って遊ぶぐらいだったんですけど、
はい、で、ドラムは何、高校何年生の時に買ったんですか？
ドラムは高1の8月ぐらいです。
何、それじゃあ勉強とかの合間にこうヘッドホンしてこうやってやってたんですか？
あ、そうです、ヘッドホンして電子ドラムなんで、
え、例えばワンオクの譜面でやってた。
そうです、バンドスコア買って自分で楽譜の読み方とか調べて、
うん、
ちょっとやってみようと思ってやってました、う
ん、それは何、勉強の合間の息抜きとしてやれてたんだ。
息抜きにそれやってました。
でそれさ、あの、そのヘッドホンはするとしても、なんつうの、部屋の外にはポコポコポコポコって音は聞こえてるんでしょうね。
音は、それは聞こえます。
ね、うるせえみたいになってる。そうでもない。
いや、そうでもなかったです。
で、今もその宇都宮のその部屋には、電子のやつ持ってきたんですか？
いや、持ってきてないです。
あ、もうそれは大学でもう本物のドラムを叩いてるみたい。
はい、そうです。
ドラムとベースだと今やっぱりドラムの方がうまくいく感じなの？
そうですね、やってた方がドラムの方が長いんで、ドラムの方が結構うまくいった。
そのさ、バンドをさ2つ掛け持ちするっていうのは可能なんだね。
可能です。はい。
そしたら待って、1週間の中でさ、この2つのバンドと、フォークギターのサークルとって3つやってるようなもんじゃないですか？
そうですね、実質3つやってるような感じ
です。それでなんか今ちょっと思うんですけど、英語の課題とかもあって、数学の課題もあって、プログラミングの課題とかもあって、ハンバーグも作って、洗濯もして、掃除もして、朝食も作ってってやってて、あと湘南新宿ラインで行くと、これすごくないですか？よく回りますね。
いや、でもそのバンドの方は、
うん、
その部室があって、
うん、
そこにアンプとかドラムセットとかが置いてあって、
うん、
そのサークル内でバンドが結構多くて、
うん、
使える時間が決まってて、
うん、
一つは火曜日の4時から5時、
1時間じゃん。
1時間しか使えなくて、あとはもう完全に家に帰ってきてやる、
うん、で
もう一つは水曜日の7時から8時半までの1時間半。
あ、随分遅い時間まで使えるんですね。
10時ぐらいまで使えるんで、それまで1時間配分が決まってて、
うんうん、
はい、そこでやってるんで。
じゃあもういろんなバンドがあるから、もう時間こう刻まれてるわけね、ちゃんと。
はい。
じゃあそしたら1週間のうち、その何、バンドにかけてる時間っていうのはそんなに長くないみたいな？
実際そんなに長くないです。
で、まあ気分転換にもなるしいいかなって感じですかね。
はい。
ちなみにこのバンドはコピーをやってるんですか？有名な方の
バンドはコピー。
誰の？ジュディ&マリーの。
ベースの方はワンオクロック。
あ、
でドラムはラッドウィンプス。
あ、ラッドやってるんですね。
はい。
じゃあもうとりあえず君の名はのやつをやってるんです。
そう、キーボードの人がいて、
うん、
キーボードある曲って有名なやつってなんだろうなってなったら、うん、やっぱ君の名で使われてた曲だ。
で、今それ全部叩けるの？
いや、全部は叩けないです。
じゃあサビのとこだっけ。
サビ、とりあえず、
うん、
イントロからサビまでの一番は大体叩けるようになります。
じゃあ、ダラララララララダダダダダダダダぐらいまで。
でもその曲はカバーしてないんです
よ。自分でやっててバカだなと思います。あ、そう。じゃあそれもうちょっとこう何回もこう通ってやれるようにしたいかなみたいな感じね。
はい、その1年生で顔見せライブっていうのがあって、
顔見せライブ、
うん、はい、うん、1年生入ってきた新しい1年生と、
うん、
その編入生で入ってきた3年生とか
あ
でバンドを組んで、
うん、
6月中旬に、
うん、
ベースみたいなところがあって、
学園祭みたいなやつ、
そんな感じです。そこで、
うんうん、
演奏するんで、それに向けて練習して
ます。なんか見に行きたい感じですけどね。土日ですか？
いや、平日のお昼の時間。
そしたら俺出張しちゃおうかな、これ。うん、あ、そうなんですね。で、フォークギターの方はいつやってるんですか？
は月曜日と木曜日です。
あ、すごいじゃん。月木の何時ぐらいなの？1時間ですか、これも。
いや、フォークの方は、うん、6時から8時とか。
じゃあ何これさ、ちょっと俺思ったんですけど、月火水木と、なんか夕方から夜は音楽の時間じゃないですか、これ。
結構そんな感じです。
で、フォークはどんな曲やってんですか？
フォークは今はワンオクロックの、
待って、フォークってさ、ドナドナとかさ、昔のやつやんじゃないの？
いや、違います。アコースティックの曲だったら何でもよくって。
あ、なんだ、俺さ、フォークって聞いたから、なんか昔の歌とか演歌とかやってんのかと思った。
いや、違います。あ、割と何でも、
うん、そしたらフォークでさ、ワンオクロックとかかっこよくないですか？
弾けたらすごいかっこいいです。
で、今何、どんな感じで1曲はなんかできるようになった？まだまだ。
いや、まだ全然できないです。
まだワンオクロックも1曲もう1曲完成してない状態なのね。
してないです、まだ。
やっぱフォークは難しいでしょ？
フォークは難しいです。
あ、でも面白いみたいな。
面白いです。
あ、で、金曜日は、今日はポッドキャストだったんですけど、金曜日は特に何もないみたいな。
金曜日は特に何もないんで。
で、ね、大学ってさ、土曜日曜はどんな感じなんですか？
土曜日曜はもう完全に休日です。
あ、いいじゃないですか。
はい、
で、土日はまあ時間があったら東京へ行ったりとか、そんな感じになるわけ
ですね。そうですね、溜まってる課題を終わらせたり。
あ、そうか。はい、で、アルバイトはまだじゃやれない感じなんですね。
そうですね、バイトは、
うん、
とりあえず先輩とかにいろいろ話聞いたら、
うん、
夏休みまでは様子見といた方がいいよっていう先輩が多くて、
うん、そうだよね、ペースね、掴むためにね、はい、うん、
なんで夏休みにまだ車の免許も取ってないんで、
うん、
それの免許合宿に行ってから。
栃木に？
いや、それはまだ決まってないです。はい、
ね、家庭教師とかやればいいじゃん。
いや、やりたいんですけど、うん、やっぱ髪色が。
あ、何、こういう金八先生だとダメなんだ。金八じゃなくて金八先生だ
と。そうですね、割と塾とか家庭教師とかだと、
うん、
髪が明るすぎると面接の時にダメって言われちゃったり、
うん、そしたらどうすんの？家庭教やりたいけど、でも髪色もこれはちょっとまだ遊んでおきたいなみたいな部分があるから、とりあえずちょっとまず車を取りましょうみたいな。
車を取ってから、でもタリーズが、
うん、
結構いいらしくて。
タリーズ、あの喫茶店ですよね。
タリーズのコーヒー、
あの my favorite。
俺もコーヒー好きなんです、あそこの。
そう、俺ね、スターバックスよりも好きなの、タリーズの方が。
タリーズでもブラックしか飲まないんですよ。
me too。
ブラックすごい好き
なんです。俺ね、俺スタバもブラックしか飲まないからね。
スタバは割といろいろ飲みます、
ね、フラペチーノとか可愛いやつ飲んで
とか飲んでます。
コーヒー好きなの？
コーヒー好きです。
で、なに、一人暮らしでもコーヒーとか入れてんですか？
いや、もうこっち来てからは全然入れてない。
あ、なに、なに、なに、茨城にいた時ちゃんとコーヒーこうやってやってたの？
いや、そこまではやってない
です。あ、なんか、あの、AGF みたいな。
そんな感じです。あ、でも一時期コーヒーメーカーが家にあって、
うん、やってたの。
それで コーヒー入れて飲んでました、
で何タリーズでバイトもちょっとしたいなみたいな。
そうです、タリーズで先輩、仲いい先輩がちょっと一人空いてるから、そこに紹介してあげようかみたいな感じで声かけてくれてて、
なるほどね。でそうすると、まあ、自動車の免許取ったり、あと、まあ、バイトもちょっと始めてみようかなって感じなんですね、今年の夏はね。
はい、
もう今2ヶ月経ちましたけど、どうですか、結構早いですか。
そうですね、かなり早いです。
なるほどね。まあ、今年1年さ、まだあと10ヶ月ぐらいありますけど、はい、今のところ順調ですね。
今のところ順調です。
順調だし充実してるしみたいな。
順調だし充実してます。
そのさ、どんな、まあそのまあ、1年経った頃にどんな風になっていたいみたいな、なんか目標はあるんですか。
目標は、とりあえず英語を、
ああ英語なんだ、
やっぱり英語授業でもコミュニケーション取ることが多くて、結構喋ることが多いんで、そこをスラスラ喋れるようにして。
ああそうなんだ、
はい、
じゃあ何、意外と何、受け身の授業じゃなくて自分から発信するみたいな感じなの。
アクティブラーニングっていうのが方針であって、もう先生があれあれって言ったら、みんなでバーって話して、みたいな感じ
で。でもさ、たくむは結構話せてたよね。
いや全然です。
そうなんだ、はい、じゃあ英語を、まあ、ちょっとあのもうちょっとこう頑張っていこうかなみたいな感じなんですね、
はい、学習の面では英語を強化していきたいな。
で、プラで音楽の面では、それぞれの楽器を極めようかなみたいな。
そうですね、ベースを極めたいなって思って。
あとあれは、音楽のコンサートとか行く予定はあるんですか。
は一応あります。
あれですか、富士ロックフェスティバルですか。
いや違います。
どこ行くんですか。
と6月下旬にあるデッドポップフェスティバルっていうフェスがあって、そこに行きます。
どこでやるんですか、これは。
これは神奈川県です。
外でやるの。
そうです、野外です。
ね、こういうさ、フェスとか行く時ってさ、やっぱ入場料とか高いんですか。
結構チケット代します。
ね、実際さ、高校時代はさ、まあなんかワンオクのさ、このなんか腕につけるやつとか貯めてましたけど、高校時代は全部で何回ぐらい行けてたの、そういうコンサートとか。
高校では、ライブとフェス合わせて多分10回行けてるか行けてないかぐらい。
あ、でも結構行ってたんだね。
1年に2回か3回ぐらいは行ってました。
もうない、それがもう楽しみでみたいな。
それが楽しみで、夏とかもそれに向けてめっちゃ勉強頑張ってました。
あ、そうかそうか、それをご褒美にするから勉強頑張るみたいな。
勉強頑張ってちょっとした一日の息抜きでライブに行くみたいな感じでした。
じゃあ結構充実してたわけですね。
はい、
はい、そして将来の目標的には、なんかもう目標は定まってるんですか。
一応、プログラムを組んで、その VR とか、
バーチャルリアリティ、
そうです、あとは、AI とかの
アーティフィシャルインテリジェンス
の、
合ってる人工知能の、
その開発とか研究に携わりたいな。
ああなるほどね、さすが、素晴らしいですな。じゃあなんか目標もあって結構いい感じですな。
はい、
この大学にしてよかったなとか思う、やっぱり。
それは思います。
で、意識高い系学生多い。
そうですね、結構みんな真面目な生徒が多くて、でも遊ぶ時はすごい遊ぶし、勉強の時は勉強で、その切り替えがすごい早くて、みんな。
多分さ、そこの学校だとさ、栃木県内のさ、なんか優秀な高校からさ、いっぱい来てるよね、きっと。
結構話聞くと、すごいいいところから来てる人とかも結構います。
で、大体あれ？でも、栃木県以外の学、あの、なんていうの、全国から来てる？それともやっぱり栃木県とか群馬県とか茨城が多い？
多いのはやっぱり関東なんですけど、でも北海道から来てる人とか、あと愛知とか九州の方から来てる人も、同じ学科の中だけで2、3人いるんで。あ、
そうなんだ。
はい、
なるほどな。でちなみにですね、ちょっともう最後の方の質問なんですけど、3月の下旬に、そちらの方に行ってから実家には何回ぐらい帰ったんですか？
実家に帰ったのは1回です。
ゴールデンウィークに。
ゴールデンウィークに1回帰りました。
何で帰るの？車ない状態だと
は電車使って、
うん、どういうルートで帰るのそれ？
電車は、
うん、下館とか行くの？
下館とか行って。
上総線なの？
上総線乗って
。ねえ、はい、待って、上総線乗ったの？
乗りました。
そしたらうちの前通ったことになるんだけど。
上総線、
ね、上総線に乗ったの？
上総線
だって常磐線だって下館まで行ったんでしょ？
下館まで
行って三街道とかそういうとこ通ってったんでしょ？
はい、そこ。
そしたらさ、俺んちね、下館と三街道の間なの、なんか田んぼの真ん中走ってたでしょ？
あ、走りました。
そう、あの辺なの。
石毛。
そう、石毛よりももっと栃木寄りなの。上総線とか乗るの初めてだった？
いや、初めてではないで何回か、2、3回乗ったことあります。
何、佐沼サンビーチとか来たことあんの？
あ、佐沼行ったことないです。
あ、そうなんだ。じゃあ、ぜひ今年の夏は上総線で行ってみてください。
はい。
なるほどね。ね、実際さ、宇都宮からさ、上総線使って守山で行くってさ、ね、2時間半ぐらいかかったでしょ？
2時間半ぐらいかかりました。
ね、いつからいつまでいたの？
帰って、たのは5日に帰って。
5日？5月
の次の日には帰ってきちゃいました。
なんだそれ。それ全然帰省じゃないじゃん。ちょっと帰っただけじゃん。
その4日にフェスがあって、それに行って、一旦宇都宮帰ってきて、次の日に実家に持ってきたい荷物とかをまとめて行って、で弟が今中学生なんですけど、その部活で強化合宿で福島まで行っちゃって、でお母さんも家にいなくて、だったんで、そんなに早く帰ってもしょうがないなと思って、5日の夜に弟とか帰ってくるって聞いたんで、それに合わせて俺も帰ろうと思って。
でもさ、5日にさ帰ったつも5日の午後でしょ、着いたの？
5日の午後です。
で6日の何、午前中にはもう出発すんの？
6日のお昼頃に出発して。
え、そしたらなんかこれ24時間いないじゃん。
いませんでした。
え、ね、久々にさ帰った実家っていうのはやっぱ風景違ってたでしょ？
風景やっぱ変わってて、すごい、でも落ち着きはやっぱりありました。
あったね。なんか緑が多くなってるって思ったでしょ？
思いました。
やっぱ落ち着いた。
落ち着きます。
で、たくむさんの部屋は残ってんの？
今は残ってるんですけど。
物置になってる？
いや、弟が勉強する部屋になってました。
ああ、なるほどね。
はい。
で、一晩泊まって、で、なんかどっか食べに行ったんですか、坂東太郎とかに？
いや、全然行ってないです。夜は、
栄養士のお母さんが作ってくれた。
いや、栃木にある焼肉を食べに行きました。
は？栃木？
栃木、宇都宮。
あ、なになになに、どういうこと？あ、5月6日は送ってってもらったってこと？
5月6日は親がその電車で行くのもお金かかるし時間かかるから送ってくし、あとそのお米とかちょうどあったんで、それを届けるのもついでってことで、宇都宮まで車で送ってもらいました。
じゃあそのお部屋に入ったわけね。
入りました。
で、綺麗になってるねみたいな？
いや、もうノーコメントです。
あ、そういう時はノーコメントなの？
もう全然興味ない感じです。
あ、もう綺麗になってんのは当たり前だし、別にいちいち言わないみたいな。
そう、別に何も心配することないし、っていう感じです。
でもなんか信頼されてる感じなんですね。
多分そうだと思います。
素晴らしいですね。ということで、たくむさん1時間10分も話しました。
はい。
で、早い？
すごい早いです。
そう、早いんです。俺今日はさ、ちょっと早いと思った。俺さっき気づいたら、50分経ってんだけどみたいな感じだったんですけど、なんかね、ちょっとね、大学1年目のスタートのところがちょっと、よく分かりました。 で、なんかこれね、今ね、実際高校生とかも聞いてるんですよ。
はい。
あの、もう授業で宣伝しちゃいましたので。
聞きました、それも。
え？言ってた？
聞きました。
今日俺本当はあれだったんですよ。あの、ちょっとあの後輩の先生に飲みに誘われてて、今日断ったんだけど、断る理由がラジオの収録だからっつって、その先生が、なんすかそれっつって、なんか気持ち悪いって言ってました。
気持ち悪い、
そう、なんかね、そんな感じだったんですよ。でもこれね、イメージ湧くわこれで。そうすると、まあ、ちょっと最後の質問なんですけど、遡ると、高校時代、まあ、勉強の部分だと、なんかさっきありましたね、数学結構頑張ってやっといた方がいいよみたいな。
はい。
あとは何か言えることあります？今だから言える部分で、あの高校生にメッセージを送っていただくとしたら。
今だから言える部分っていうと、うん、やっぱりどの先生も自分たちに言ってくれたように、うん、その毎日継続して続けることが大事だなってすごい思いました。
あ、なるほどね、はい、それは思ったんだ。
はい、
なんかいい言葉を聞かせていただきました。たくみさん、こういう番組に出るのは初めてなんですか？
初めてです。
どうでした？1時間以上話してみて。
いや、すごい楽しかったです。
え、マジかよ。本当かよ。本当は疲れてるんだよね。だってもう疲れてるの分かるもん。髪の色がもう金になっちゃって
これは元からですね。
ね、たくむさ、眉毛もさ、はい、金にしたら。
でも眉毛ってちょっと怖くないですか？
なんで？だってさ、今眉毛黒くない？
眉毛は黒いです。
ね、眉毛もやっちゃった方がいいんじゃない？これ。
それは怖い。髪色が、うん、次も結構暗めのグレーとか入れるんで。
あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫なんだ。
はい、黒のままの方が多分後々調整効くかなと思って。
あ、なるほどね。わかりました。ということで今日はですね、大学、1年生ので2ヶ月過ごしました、たくむさんにお越しいただきました。たくむさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも